こちら宝塚市です。時刻は9時になりました。このコーナー、兵庫県内の市や町の市長町長をお招きしていろいろとお話を伺っています。でこちら何々です、どこどこですというのが毎回変わるんですが、今朝は宝塚市ですということで、宝塚市から中川智子宝塚市長をお迎えしました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、まあ、もうね、あの田辺先生と私宝塚
市民です、
市民です。
ありがとうございます。
本当に普段から親しませていただいているわけなんですけれども、
暮らしていらしていかがですか、はい、宝塚。
あ、うん、もう大好きです、うん、はい、なんかこう程よく町で程よく、まあ、田舎でというかのどかなところもあって、
そうですそうです、本当に珍しいですよね、
阪神館でね、阪神館大都会の一部で、
あの長尾山系があって、六甲山系、兜山、はいはい、そしてバーッと町の真ん中に向こう側、はい、そして市街地は南部3分の1で、3分の1は西谷という
3分の2が、
ああそうそうそうそう、算数ができなくなって、ああもう恥ずかしいです。
ここ今今日は宝塚に詳しい人がようけ、
ほんまですね、
もうお二方にあの魅力を語っていただいたらいいくらいですね。
そうですね、3分の1が、まあ、いわゆる、まあ、都市部と言われるような地域 で3分の2は非常に自然豊かで、
そうです ね、
まあ、宝塚と言いますと、はい、どうしてもね宝塚歌劇のイメージもございまして、そういったこう華やかな印象をお持ちの方が多いと思うんですけれども、まあ、それに加えての魅力もたくさんあるということですね、
うん、そうなんです。もうやはり宝塚イコール歌劇と、ですから人が暮らしてないなんて思ってる人は何年前かにも、何十年ですけれどもね、熊本にね、夫の仕事の関係で転勤したんです、
はいはいはい、
今から20年ちょっと前に、そして学校に子供と転入届けていたんですよ、
はい、
そして教頭先生に宝塚から来ましたって話しましたら、
はい、
私の顔を上から下までご覧になって、すっごい不思議そうな顔されてで、あ、何か勘違いしてらっしゃるなと思って、いや暮らしていただけですって、舞台に立っていたわけではもう宝塚っていうと舞台からと、あの人たちばかり、その関係者ばかりがいるところで、23万人もね、もう苦しみの皆さんが暮らしてらっしゃるのに、そういうふうに言われたぐらい宝塚といえば歌劇ですが、他にもいっぱい魅力があります、
は
い、
ね、うん、
年間ね850万人くらいの観光客がいらっしゃるのは、
はい、
まあ、歌劇が100万人くらい、はい、そして清志公人、清張寺、中山寺、はい、そして手塚治虫記念館、
はい、
ありますね、
あと宝塚といえば温泉の町、
そうですね、温泉もいいですよ、うん、入ったら帰るときは杖ついていらした方が杖を忘れて帰る、
うん、おばやしの湯って言ってね、
小さい林、小林とか言って、
うん、室町時代からね、でひょっとしたら鎌倉時代から使ってる可能性もありますね。
そうです、先生、はい、歴史はもうあの生き字
引、
宝塚といえば田辺先生の歴史に学んで、私たちは再びこう深く深くまた好きになるという、う
ん、
そうそう、
市長さん、あの検定試験受けて合格されたんですよ、宝塚学検定、
そうですね、うん、ご当地検定の宝塚学検定、
そうそ
うそう、は
い、もうね、したもうすごいこう勉強しました。落ちるとやっぱ恥ずかしいですもんね。
まあ、だけどあれ落ちた言うて公表しても人気出るんちゃいます。
でもちょっと、ね、ちょっとでも市長としてはなかなかね、私落ちましたとは言いにくいですもんね。
でしょ、
まあ、あのそれこそ
見事に、
ね、地理的なことからね、歴史からいろんな宝塚にまつわる問題が出る、はい、宝塚学検定も見事合格なんだって、
先生がだって出題者なんです。
そうなんですよ、
ね、そうなんですよ、それでね、なんだかね、もうね、まわざと間違えるような質問もあるんですよ、意地悪っぽい。
引っ掛け問題ですか、
それ。いやいや、そうそう、引っ掛け、
ね、
できるだけ引っ掛けんとこ言っとんですけどね。
いや、できるだけちゃうのも、もう全然引っ掛けんといてくださいませ。
そうです、
毎年それは11月にね、はい、例年行われております、ね、
行われて3月、
あ、3月ですね、
はい、春分の日のね、休日です、
楽しいですよ、あの試験、
ね、
博士まで、
はい、
博士はバッジがもらえるんです。
お
そう、
博士のバッジがありますね。
そうなんですか、
うん、
存在を知りませんでした、
うん、本開いたよ。
あ、本当ですか、ね、
あ、まだ受けてないんですか。
そうなんです、日程がなかなか、ね、合わずに申し込んだことはあるんですけれど、
うん、ありがとう、はい、じゃあ、ま、
宝塚検定はよろしくそういうそれに向けて役に立つぐらいの情報をここではいろいろですね、はい、お送りしたいんですけれど、はい、やはりまあ、住宅街としての色合いも今宝塚市は濃いということで、住宅、まあ人が暮らす街ですね、
はい、
で暮らしやすい街になるようにということでいろいろ施されてますね。
はい、私もやっぱり市長に就任してからつくづくこう思ったんですが、まあ、歌劇や清志公人、中山寺、いろいろあることによっておもてなし、
はい、
外からたくさんお客様がいらっしゃるから、街全体が道を聞かれても優しく、
うん、
もう本当に優しくいい印象を持ってもらって帰っていただきたいとか、おもてなしの心が市民に非常にこう浸透しているとか、あとなるべくもう街をきれいにしたいという、
はい、
でボランティアの方たちが、うん、まあ、ゴミを拾ったりするのは当然のことながら、花を角角に植えてくださったり、うん、そしてご自分のお庭も、
はい、
もう本当に綺麗にしてくださって、気持ちよく宝塚に来ていただいて、気持ちよくまた来ようというふうになっていただくという、うん、それがもう私はねびっくりしましたね、
うん、
宝塚やっぱりね山本中心にして造園、ね、植木の町で、やっぱりね今でも綺麗ですよ、やっぱりその宝塚に入った町は、ね、
はい、
本当に小さなお家の庭でもね綺麗に手入れ、花屋さんが多いですしね、
お花屋さんが多いんです。それと種苗店っていうのが苗屋さんが多くて、うん、やはりオープンガーデンとかの出店数、お庭の、
はい、
あれも日本で一番
っていう。あ、そうですか、
プライベートなお庭を一般の方にご覧いただくというイベントですね、
イベントね、はい、盛んなんですが、その受賞者の方なんかに聞いてみますとね、たくさんそういうお店があるので、
はい、
欲しいものがあったらもう何でも揃うって、
うん、
もうそれが庭作りの本当に一番の大きな財産だと。だから宝塚に住んでいるともう花が植えたくなるということをおっしゃってくださ
る。そうですね、本当そうやと思いますね。
ね、でもそのように街が美しいと、また自然が溢れていると、うん、子どもの情操にもね良さそうですよね。
ですよね。宝塚の市の花はスミレで、
はい、
スミレの花咲く頃から取ったんですけれども、はい、ダリアの球根の出荷数っていうのは日本で有数で、ダリアが綺麗なんです。
あ、そう、ダリア園がありますよね、
西谷に、その北部にダリア園があるんですけれども、もっと充実してダリアと、またボタンも、
はい、
もうボタンは古くからですよね。
そうですね、
お薬の、こう根っこがお薬の、はいはい、あれになって、全国に宝塚のボタンというのが広がって、
はい、
それが福島県の須賀川、東洋一のボタン園を作られたんですね。で、姉妹都市の松江にも大根島は大きなボタン園があるんです。
はい、
宝塚は差し上げてばかりで、今一つ、それでも立派なボタンを5月、6月には、ゴールデンウィークには、
そうですね、ハセトニボタン園、うん、でその全国各地に宝塚から出ていったボタンをまたそこにこう里帰りさせているっていうね、エリアもあったりして、それの歴史も知ることができますね。
はい、花いっぱい、人が優しい、暮らしてさまざまな住民サービスを一生懸命やっております。
やっぱり住みやすいというか、あ、いいとこやなというね、我々の友達なんかでも東京から仕事で来られ、転勤で、
はい、
で、ある時期住んでた東京に帰って定年後来る人がおりますね、住みに。何人か私知ってますけどね。
あ、そうですか、うん、実は我が家も、私がまだ、うん、小学生か中学生だった頃にいとこの一家が宝塚に西宮から遊びに来まして、で、なんかいいねって言ってそのまま、うん、翌年ぐらいに移り住んできた、ね、
ありがとうございますよろしくお伝えください。
ですので、そういう子育てですね、
う
ん、まだまだこう小さい子供さんですとか中学生ぐらいの子がいるご家庭でもすごく子育てもしやすい、そういった施策もありますよね。
たくさんしています。まあ、医療費ですね、
はい、
やっぱりもう子供さんが病気になった時はお財布の中心配しなくても、
うん、
ちゃんと病院に行けるという、その子供の 医療費無料化が中学3年生までなりました、はい、まあ、3歳までとかね、はいはい、就学前とか結構多いんですけれども ね、中3までで、で、まあ、上の方の所得制限は設けてますけれども、はい、安心して子どもさんの医療が受けられるということや、また、学校給食、
はい、
日本一の学校給食を目指していて、はい、今ほとんどそうじゃないかと、クックパッドっていう、
はい、ありますね。
ね、レシピの、はい、あれはもう学校給食自治体では初めて、クックパッドで紹介しましたら、70万件を超えるアクセスがあって、今度はその本が、
はい、
出た中で宝塚学校給食特集。
ほう。
へえ。
表紙はもう一番人気のきなこパン。
きなこパン。美味しそう。
美味しそうでしょ。それぞれ給食が美味しいんですけれど、去年は宝塚の歌劇が100年で、はい、宝塚市60周年で、その記念イベントいっぱいやったんですけれども、はい、末広中央公園で、4種類の学校給食のカレーを、
はい、
お出しして皆さんに召し上がっていただいたんですね。もうそしたらば美味しい美味しい美味しいと行列ができて、あっという間に3000食ぐらい。なくなって、もうそれがキーマカレーからね、根菜カレーから野菜カレーから、う
ん、それが普段は学校給食で出されてるんですね。
そうです、子供たち
なんかパックにして売ったらよろしい、ね、宝塚
またここでビジネスの提案が、
先生後ほど相談しましょうね
まだじゃあ、スタジオ出たところで、
はい、絶対それね売らなあきませんわ、やっぱり。
まあそうですね。うん、まあ町の活性化にもなりますしね。その宝塚市がこれだけ子どもたちの、まあ、食育、ね、うん、並びに学校給食にも力を入れてるっていうことを知っていただくきっかけにもなります
ね。そうですね。1年9ヶ月後にはね、新名神のサービスエリアが宝塚、その北部の西谷にできて、スマートインターチェンジというのができて、こう往来できるように、ウェルカムゲートができるんですけれども、
はい、
そこで売ったらね、
冷凍にして食べてで売ると、だからその学校給食カレー、
そう、
言ってレトルトにして、
そうですね。
でまあ年に1回その末広公園で実際に食べる会をするじゃまた。通過だけでなしにお客さん来てくれますよ、
そうですね、
じゃあもういずれね、はい、これが実現した暁には、うん、あ、そういえばラジオ関西で言ってたなと聞いたわというふうに思い出していただければと思います。い
や、それにね、学校給食やっぱり小学校だけという自治体が多いんです、
はい、
だけど宝塚中学も9年間、
はい、
それで直営自校方式といって学校の中に調理場があって、
はい、
作る人と食べる子どもたちのこう顔と顔が見える、だからおばちゃんたちが頑張って、お姉さんもいますけど、うん、お兄さんもいますけれども、顔をね見ると残さないで一生懸命食べようということで、残菜も少ないし、本当にね給食にこだわっております、
理想の形ですよね。
今日の神戸新聞載ってましたけども、
LGBT の、
この性的少数者の支援、神戸新聞の3面にね、
載ってますね。はい、マイノリティと呼ばれる方々、
そうですね。これはやはり人権を大事にすると、
はい、
もうこれに尽きると思うんですね。やはり自分らしく生きていける、それをしっかりとみんなに理解してもらって偏見や差別がないようにしていきたい、そういう街にということでの取り組みの一環です、まあ、アメリカなんか全州ね、OK になったのに日本はまだまだ、
だからあれは不思議なもんですけどね、そのできるだけ不幸せにならん人がなる人が少なくなるように協力したらいいのに、まあ、自分がその同性者では嫌や言うんやったら異性者でええわけですけど、同性が英雄したら同性でね、いいやんと思うんですけど、ね、
そういったところ率先して宝塚市ではね、
でこれができたらまたそういう人たちが住みに来ますよ。
それにいろんなところで広がっていって、やっぱり最終的には法律を変えていかなければ、もう自治体ができることは限界がありますので、やはり自治体から声を上げていって、それ市民に一番近いところに私たちはいるわけですから、国から見えない施策を自治体で勇気持って取り組んでいくと、関西ではなかなか淀川区そして宝塚くらいで、あとはあんまりないもんですから、やっぱりもう少し議論を広げたいと思ってやってます。
発信元となって、
でそれとね、宝塚の高齢者の、
はい、
方々の施策ですが、まあ、施策の前にですね、あの兵庫県は41市町あるんですけれども、はいはいはい、あの男性の健康寿命が、うん、県下1位なんです。
宝塚市、
そう、
あ、それ気がついてない、
そうね、
あ、そうですか、
そうなんです、女性は6位なんです。それはなぜでしょう。
見たらやっぱ宝塚のおじいさん元気な人多いですよ。
そうですね、うん、パワフルと言いましょうかね、なんか格尺とした方がね多いようにお見せします。
理由がありますの。
いや、理由はこれといって分析はないんですけれど、うん、どうでしょう、先生はどのように思われます、宝塚に暮らしてらして。
いや、あの一つはね、やっぱりこう緊張感があるんじゃないですか、あの、うん、昔ね、もう我々のこんな言うと悪いんですけども、はい、若い頃に、うん、あの関西で一番可愛い女の子が乗り降りする駅はどこやと、坂瀬や言うと、
阪急電車の今津線、うん、宝塚市内にある坂瀬川駅、う
ん、
そうそう
ね、今やっぱりね、あの坂瀬川で乗り降りするおばあさん言ったら怒られますけど、高齢の女性がね、やっぱりすごいシャンとしてこう
おしゃれでしょう、うん、そうなんです。
だからそうなんです、
男性も
そうそう、それ見た
よれよれしてられない、
なるほど、それで刺激を受けて男性も、う
ん、背中がシャンとなるわけですね、
そうですね、
うん、それは確かにそうだと思う、
ね、それをこう維持していくためにはやはり高齢者に優しい街を作らないといけないということで、今まああの在宅介護などのしんどい家族だけがしんどい思いするんではなくって、医療機関、医師会とか介護事業者、行政、そして地域、そのネットワークを作るという取り組みを始めているんですね。うん、そして WHO のエイジフレンドリーシティっていうのにも加盟をして、そしてその成果をちゃんと報告して国際的にもという取り組みもしていって、高齢者にも子どもにもやはり本当に市民が暮らしやすい街づくり、まあ、それが着々と進んでいます。
いますいます、本当にね、うん、住んでて思いますね。
うん、子どもたちのね、あれはあの子ども議会っていうのは年に1回ずっとあったんですけれど、はい、やはり子どもの発言の場所、提案の場所って結構少ないんです。うん、
はい、
子どもたちはもうね、あの大人がやることにあんまり口出しできる場所がないですけれども、やっぱり子どもたちの視線、子どもたちの暮らしの中からしかわからないことや、またアイデア、発想、宝塚去年ね、あの1万人のライブダンス、
はい、参加しました、
はい、ありがとうございま す,
そうなんです、ね、
あれでギネスに、あのもう
登録されて
ますね、登録されましたね、
記録として、はい、
あのハッピーなんですけれども、あの提案もやっぱり子どもなんです。子ども委員会がこんなことやりたい、でもその当時の大人の反応は、まあ、こんなのちょっと無理だよね、夢だよねって感じだったんですけれども、はい、まあ、私も子どもたちがせっかく考えてくれたんだからと思って、いろいろ外の団体に FM とかですよ、
はいはい、
ラジオの、そしたら乗ってくれて実現したんです。だから子どもの夢を大人がガチッと受けて、そして実現、夢が実現する街ということでね、去年はとっても嬉しかったですね。で、子ども委員会というのは毎年あるんです、手上げ方式で、子どもさんも、そしてもう本当に住んでる市民みんながやっぱりこの街に住んでよかったなと思えるような街に、これからもみんなで力を合わせてやっていきたいと思ってる。
そうですね、
まあ、これからもね、さまざまな、それこそあの催しなども通して宝塚に親しんでいただこうということで、あの例えば来年は元宝ジェンヌと踊る舞踏会、今も宝塚ならではの催しですよ ね, ね、
はい、そうですね、ダンス、
はい、
あ、ダンス、そう、昔はもうダンスホールってあったんですものね。
宝塚
は
ものすごいダンスホールが盛んです、
先生、
そうです、宝塚会館ですかね、
そうです。
それから今でもね、高齢者の人でダンスしてる人多いんです。
あ、そうですね、うん、あの、はい、それこそ宝塚市民の私の親戚も社交ダンスをしたりしてますから、なんかこう一つ一つ具体的に実際にそうだよっていうことをぜひお伝えしたいですね。
空いた建物やらね、部屋なんかで、ああいう ダンスの練習場で貸したらよろしいね。
ああ、まだ提案が出てました。
あれはね、今あの公民館の部屋足らんで困ったんですよ。
足りないんですよ、もっと活発で、
う
ん、
ね、今文化的
に空いた部屋がちょいちょいあるんですよ、ああいうとこを使ったらね。
そうですね、うん、そうか、これから宝塚市から発信されず情報をキャッチしていただいたら、もうこんなこともあんなこともしてるんだと、
ね、
うん、
それこそね、社交ダンスのね全国チャンピオン大会、うん、だからそのやったりですね、どことは言われへんけど、この町でやるよりは、はい、宝塚言うだけで集まってきますよ、
ね、それにね、1万人のラインダンスでもやっぱり歌劇の OG の方がたくさん住んでらっしゃるので、もう本当に協力してくださるんです、
はい、
演出家もそして OG の方もレッスン指導、今回も春菜ゆりさん、はい、オスカルの、
うん、はい、花さんもいろいろね
やってくださるんです、ね、積極的なんです。そういう方々とOG と踊れる、OG の指導を受けられるということで、今盛り上がっていて、練習にもたくさん人がいらしてくださる、
はい、
宝塚ならではですよね、はい、
もうぜひですね、これからもその宝塚の発信するいろんな情報ですとか、開催するイベントにご注目いただきたいですし、まあ、ぜひあの応援したいなという方はね、ふるさと納税にもご協力いただいて、
素
敵な商品を手に入れてください。
あのね、はい、あれです、ふるさと納税は去年からね、
はい、
歌劇のチケットをお礼にということで、
はい、
まあ、限定、200人とかなんですが、この間3分でふるさと納税の予約
枠がいっぱいにな
った、いっぱいになりましたか、
3分間で。
じゃあもう次回はいつでしょうか。
もうちょっと増やしていこうと思って、はい、今阪急さんとあのいろいろ打ち合わせしてるんですが。
そうですか、
はい、温泉の入浴券なんかもつけてあるし、宝塚温泉
今度は、ね、ふるさと旅行券っていうのにさ宝塚も参加していて、半額で泊まれるという、
はい、
ふるさと、あのふるさと納税で、はい、温泉のですね、うんうんうん、はい、
入浴券あげて来る人がやっぱりね、食べたりお土産買うて帰ってくれますからね。
そうですね、
それはプラスの相乗効果があると思う
ね。そうですね、うん、
そうです ね、ま、いろいろ資源があるから、それをもっと有効に、
はい、
歌劇もそうですし、ただね、あんまりお菓子とかね、あれもう根強い人気のそういうお菓子は多いんですけれど、はい、割とあまり宣伝しないので、
うん、
宝塚のお土産って何買ってらっしゃる
んですか。乙女餅があります
よ、ね、はい、ね、値段さんせんべいとか宝もなかとかね、
そうですよね、そうですよね、もっとね、そういう名産品も作っていきたいと、
はい、
もう市役所でも作ったらどないです
か。市役所、
う
ん、
まだじゃあスタジオの外です
ご検討いただいて、じゃあまずはカレーからということ
か、カレーから
あれ絶対ね、やっぱりあの冷凍にして売らないといけませんよ。
わかりました、じゃあお菓子もあれも、はい、はい、いろいろ、
はい、よろしくお願いいたします。
企画会議になってしまいましたが、
そうですね、はい、試食するともう体重が増えてばか
り。、はい、まあ、みんなでこう豊かな街に、はい、してまいりましょう、
はい、
今朝は宝塚市から中川智子宝塚市長をお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。ありがとう。